もしもし、テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では早速ですけれども、今日のご相談の内容を教えてください。
夫とのこれからの関係についてです。
今おいくつですか？
55です。
旦那さんは？
62です。
62歳。お子さんは？
4人いまして、30歳、4人とも男の子です。
30歳。
25が双子で、
25歳が双子ちゃんで、
21がいます。
それで、今、息子さんたちはもう独立されてるのかしら？
4番目はまだ学生で、あと三男は近くに勤めてるので手元にいます。
じゃあ今4人で暮らしてるって感じです
そう
か？
です。
わかりました。ご主人とあなた様はまだ仕事してらっしゃるの？
私はパートを10年ぐらいしてます、ここ。主人はもうしてないです。
リタイアされたのね。
私ずっと23で結婚して、ずっと専業主婦だったんですけども、ずっと私が家計をやっていたんですが、それがリタイア後に、主人の相続とかもあって、隣にアパートも持っているので、そういう関係で主人が全て握るようになったんですが、
要はお財布を握るのが、ご主人さんになった。
多分生活に余裕もあるということで、再雇用したんですが、半年で辞めてしまったんですね。その時に会社にもうぼったくられるのは嫌だっていう言葉を言って、結構すごい言葉だなとは思ったんですが、
会社にぼったくられるってどういうことだろ
今までと全く同じ仕事をしているのに半分ぐらいになるっていう、
退職後の
そう
ね。
です。もちろんそれは、それでも同じ仕事をやれるんだからっていう考えもあると思うんですけど、そうは思わなかったようで、これからはお金に働いてもらうって言って、投資とかそういうのをすごくこうやり始めたんですね。
投資を始めた。
で、別に私はそこには何も、今まで働いてくれているので何もなくて、2週間ぐらい前に家計費についてどうしてもいつもこう私に渡してる金額が多すぎると思ってるようで、
食費とかね、
そうです
そう
ね、
いうこ
要
と
は
で。
そこだ、それをこうとにかく詳細を欲しいって言って、もちろん見せてるんですが納得がいかないようで。パート行く前に掃除して洗濯して出てって帰ってきて、寒いから暖房つけたりすると、もっと着ればいいじゃんとか、なんかこう横になってたりすると、布団に入って寝ればいいじゃん、もう外寒かったのにっていう。で、会話をするとお金の話のその部分だけがこの家の不透明なお金だって言われて、
食費とかのことが。
そうですね。で、2週間ぐらい前に、会社にぼったくられるのが嫌で辞めたのに、今度はお前にぼったくられてるって言われて、うわー、すごい言葉だなと思って、もうそこからちょっと言葉を私の方から発するのが、今までだって貯めていろいろやってきたんだから、そういうのがあってもいいよねっていう、今のもらってるぐらいは欲しいって言ってるんですけど、多いだろうっていうので、必ず口を開くとそこに行くというか。
ちなみに、一月分だよって言って、いくらもらってますの？
21ですね。
食費とか光熱費とか入れて21万。
光熱はもう違います。
光熱違って、じゃあ食費だけで21万ってこと？
そうです。雑費ってことですね。あと、
雑
そう
貨、
です。
日用の、日用品雑貨を入れ
もう子
て。
供、子供がお金をちょうだいっていう年齢ではないので、
逆に子供は働いてる、学生さんはまだ別としても、若干入れてくれるぐらいな年
入れて
で。
くれてます。ただそれはもう、使うつもりもないので、何かの時に渡してやる。だから生活に余裕がないわけではないんですね、私も。
そうだね。
主人も払えると渡せるけど、今まで6人もいたのがどんどん減って4人、4人っていうか、実質2人みたいなもんなので、携帯1つにしても、なんか格安のやつにしたらいいんじゃないかとか、目がいくんだと思うんですよね、そういうところに。
そうでしょうね。今は、21万ずつ旦那さんはくれてるわけだけど、その財源っていうのは、今まで貯めたもの、退職金とか、それから投資のリザヤってことですか？
相続があったんですね、主人
相
は。
続もあってね。
隣のアパート収入があるので、そんなパートで100万、200万自分は出るつもりはもうないと。なんかそういうのをやってると、この いろいろできなく本読んだりできないから、うん、まあ、そこに関しては私全く文句はないんですけども、ね、働いて十分働いてくれているので、うん、そういう時間を持てなくなるからって言って、うん、
まあ、ちょっと整理すると、はい、お金はもう全然困ってないみたい、
ぼったくられてるっていうことだと、うん、そう感じるのかっていう、ずっとこうやっていくの で最後どうしたいのって聞いたら、うん、親からもらったものをそのまま子供に増やして残してやりたいんだっていうので、うん、悪い考えではないですし、逆にどんどん使っちゃったり、うん、なんて言うんでしょうか、うん、
ね、
借金とか全くそういうことではないので、うん、いいんですけど、うん、何か普通の会話をしてると、その21万に必ずいて、そこを減らしたいようなんですよね、
うん、
で全然まだ今減らしてくれても足りるんですけど、うん、なんか今までずっとやってきたのになっていう、
うん、
本当に急に言い出しているので、会社を辞めて目についたことを急にこう言って、うん、本当にこう一覧にして、
うん、
こうもう群の出も出ないような資料でバンと出されるので、
うん、それが嫌なのか。
そうですね、今まで4人の学校の子供って全部やってきたのになという。
なるほどね、全部、ま
あ、もちろん主人が働いてくれてた中で、
いやもちろんいいよ、それはいい、うん、だから、うん、今までは任せてもらってたものを取り上げられて、
そうですね、それで
何かこう信頼がなくなったというか、
立場がぼったくられてるってことは信頼されてないんだなってことです、
う
ん
う
ん、
でもこれ、それをどうやって付き合っていこうかっていう
ことね。そうです、そうです、そうです、
うん、今日お答えいただきますのは弁護士の坂井誠先生です。では先生、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
家計を、まあ、財布の紐とおっしゃったと思うんだけど、
はい、
夫に渡したらそれからなんか細かいことを言うようになったと、こういう話だよね。
そうですね、本当に自分なりにこうこの家がどうなってるのかを全部見直したという感じですね、初めて。
まあ、それ自体は悪いことじゃないですもんね。
はい、もう全部悪い
こと。それはむしろいいことかもしれないよね。
はいはい、
で、ただあなたにとって引っかかるのは、まあ話戻っちゃいますけど、
はい、
そうは言っても別にそんな無駄遣いしてないのに、寒いんだったら布団入れとか着ろとかね、そういう話じゃないだろうと、ということとか、
はい、
そんなに無駄遣いしてる内容でもないのに、なんでそんな細かいことまで口出すんだって言ってみたら、私お聞きしてるとなんかあなたをなんか大人扱いしてないっていうか、そういう扱われ方が嫌なのかなと思って聞いてたんだけど、そういう感じですか。
あ、
そういうタイプの方ですか。言い方変えると、そのそういう話になると夫が妻に対して上から目線で物言っちゃうなんていう古い時代の流れを継いでいる人なのかどうなのかみたいなところはどうなんですか。
あ、まさにそうだと思います。
うん、なんかやっぱそうなのかな。
そういうタイプです、ね、
これまでは仕事を一生懸命やってた頃は忙しいし、任せて、まあ、うまく回ってるし、ご実家も割と裕福だからそんなに気にしてなかったけど、自分が相続のことがあって財布を握ったらなんかすごく無駄があるんじゃないと思っていろいろ口出しして、そこにその上から目線系っていうか、ちょっとバイアスかかっちゃった、
男尊
女卑系の言葉が出てきちゃった、そんなイメージで捉えてよろしいんですかね。
そうですね、はい、
でそこがあなたとしてはちゃんとやることやってきたのに、財布の紐を渡したらなんか一人前扱いされてないみたいな、
はい、
そこがあなたにとっての今日のご相談というか引っかかりのところだと思うのね。
そうですね、この先ずっと二人になったらもっともっとだろうなと思うので、う
ん、で法律的に言うとね、
はい、
あなたが一つ頭に入れておかなきゃいけないのは、
はい、
今は相続した財産 による収入じゃないですか。年金は別ですよ、はいはい、年金についてもらい始めたらそれは半分はその、はい、サラリーマン生活をしていた時の家庭を持ったあなたの功績だっていうことで、
はい、
離婚の時なんか今はもう火災で普通にそうされますけど、
はい、
相続財産はそういう話ではないので、
もちろん分かってます、はい、
サラリーマンをやっていた時にもらっていたお金と今その年金もなくて相続財産から出てくるお金の性質は違いますよってことはちょっと頭に置いといた方がいいと思うんですね。彼の固有の財産から入ってくる収入で今その21万出てきているので、サラリーマンやってた時の2人で作り上げている収入だっていうのとはちょっと性質が違いますよと。
この家の家計お金
な、うん、それはさ出した後の話をしているわけで、旦那様のちゃんとしてるところはあなたのパートのお金についてはとやかく言わないっていうのはちゃんと筋は通ってるわけですよ。
何にも言えないです、はい、主人。
それを言う人は世の中にたくさんいますから、いいとか悪いとか抜きにして、
はいはい、
お前も収入あるじゃないか出せよぐらいなことを言う人はいくらでもいるんで、
あの喧嘩するとそこ言われますけども、はい、
まあ、それは喧嘩した時の売り言葉に買い言葉系の話でしょ。
普
段はそういう本気では言わないんでしょ。
分かってますね、そこは、
うん、だそこはすごくまともで、お金のことはすごく細かいんだけど、はい、そういうことまで言い出して、もうなんか金の亡者みたいになっちゃってるわけじゃない感じをするんですよ、
はい、
でちょっとね、向こう側の立場に立ってみると、あなたが家庭を守って子供を育てて、自分は外で働いて得てきた収入をあなたに丸ごと渡して家計をよろしくねって言ってたのと、
はい、
今は年金ももらわないで親から相続した財産でアパートを経営して、はい、そこから渡すお金なんだから、ちょっと性質違いますよということだけちょっと頭に置くといいかなっていうことを言いたかったの。さっきお話を伺うと、旦那様はですね、この親から相続した財産は子供に残したいんだっておっしゃってるから、
はい、
でそうすると無駄に使いたくないっていうことが出てきて、そうすると、はい、ちょっとそういう話はただのケチでやってるとか、うるさいだけでやってるだけでもないと思うので、
はい、
ちょっと頭の片隅にそういうことをあなた理解していただくと、
はい、
腹の立ち方も少し収まるかもしれないと。
あ、
うん、ちゃんとやってきて貯金も預金も作ったのに、なんで今そんな細かいこと言われるんだってのは最もな話なので、そういう話はね、はい、ちゃんとした方がいいと思うんですよ。あなたのそのどこが不満で、例えばそのいやセーター着てね、暖房費がどれだけ減るのって話なわけだから、お互いそれぞれ昔ちゃんとやってきたよ、でお互い認めてるんだったら今もちゃんと認めてよっていうのがあなたの不満なんです、おそらく。なのになんで暖房切れとかセーター着ろとか子供に対して言うみたいなことを私がやらなきゃいけないんだろうか、こんなことをあと10年も20年も続いて夫婦が成り立つんだろうかっていう、そういうご相談じゃないの。
はいはい、そうですね。
だったらちゃんとそこをちゃんと説明しないと。
はい、
別にお金たくさん欲しいと言ってるわけでもないし、あなたのやってきたことには感謝してるけれども、
はい、
私がやってきたことも認めて、私を今財布の紐を渡した途端に私を子供扱いするのはやめてくださいっていう話をちゃんとしないと。
ああ、なるほど、はい、
そういうふうに言って、
全く思ってもないあの言葉が何個かあってすごくためになりました、
うん、
はい、
そういうことはあなたの本当に言いたいことを自分でちゃんと整理して、彼があなたをちゃんと、はい、あの一人前扱いするっていうか、上から目線で物言わないっていうかね、言い方いろいろあるけど、そういうことなんじゃないかなと思うんだけど、はい、どうですかね、
はい、
私からはそのぐらいにしたいと思います、はいはい、
ありがとうございます、ね、
少し整理つきましたか、
はい、うん、
リタイアされたご主人が家にいてね、大問題になってるの結構よく聞くんですよ、
はい、
ね、ご主人からすると今まで社会的な地位がしっかりあったでしょ、ところが仕事辞めちゃったからそこなくなっちゃったんですよね、
はい、
そうするとどっかで根っこ張らなきゃいけないから、
はい、
ご主人の場合は家の財布を持つというところに根っこを張ってるのかもしれない今。そこでこう自分のアイデンティティというかね、存在価値を示そうとしてるのかもしれないですよ。
それはすごく感じて、
うん、そしたら
って思う。
そう、そしたらそれに今反発して認めないって言ったらますますやるわけ。認められなかったら、はい、だから一回認めて同じ方向を見るといいかもしれない。あ、なるほど、そうやりたいんですねと。じゃあこれから同志として一緒にそうやっていきましょうよと、倍にして子供に残すってことやっていこうよみたいなね。
そう言ったらすごく喜ぶと思いますけど。
すごい喜ぶと思うよ。
言えないし。
それは言いたくないのよ。
そうなんです、うん、
でもそこをね、そこが大人の女だから大人として一回言ってる。そうすると安心するんですよ。それでその後ね、安心して、あ、俺の立場できたかなと思った時には相談ができるようになるから、暖房つけないで布団に入れと言われたら、私が風邪ひいたらもっとお金がかかりますよって言うんですよ。うん、そしたらそうかと、じゃあ暖房でもつけるかって、そういうふうにこうコントロールする、
はい、
それがね、あの定年後の主人を抱えた妻の知恵というもので
ありがとうございます。はい、わかりました、
ね、先生のおっしゃってくださったことも十分にご参考になさって、
はい、
ちょっと賢くやってみてください。
はい、ありがとうございます、
はい、失礼いたします。
どうもありがとうございました。失礼いたします。